皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第61回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと気になっていることについてゆるくお話しする番組です。はい、第61回目ということなんですけども、またまたこんなご挨拶になっちゃうんですが、大変ご無沙汰しております。はい、前回の60回目が去年の4月というね、僕のこのラジオポッドキャスト始めてから一番前間が空いてしまったかなという感じなんですけども、まあちょっとまあ忙しかったというか、定期的に撮るという時間が撮りづらくなってしまって、これぐらい空いてしまったんですけども、ずっとあ撮りたいな、あの映画の話したいなとかいろいろあったんですけどね、かなりご無沙汰になってしまいまして、これもう今撮ってるのが1月26日で、まあそのまま今日26日に更新しようと思ってるんですが、まあ4月以降半年以上、なんだ何ヶ月だわかんねえやぐらい空いてしまったので、まあ簡単に近況のご報告、結構僕のことを知ってくださってる方が聞いていただいてるみたいなので、まあラジオでねこうなんとなく去年の振り返りを軽くしたいと思うんですけど、まず9月、まあ、4月から空いてしまうんですが9月にコロナになりまして、まあもう騒がれるほどじゃないというか、ああなっちゃったんだぐらいのねリアクションの時期にはなってるので、僕もまあそんな悲観はしてなかったんですけど、実はその2日前ぐらいに富山に演奏に行っておりまして、富山のもともと小学校だった場所がちょっといろんなイベントをやるみたいなスペースになっていて、実際コンサートした場所も体育館だったり教室をちょっと改装した場所だったりっていう会場で、あのラテンバンドのねコンサートがあったんですけど、で、その2日後にコロナになったので、まあ富山でもらったかなという感じだったんですが、まあ共演者でねブリシャブ食べたんでその時もらったかなとかちょっと思いましたけど、相変わらず富山ご飯美味しいです。はい、まあこの話すると長いんであれですが、はい、まあ9月にそんな感じでダウンしておりまして、その後まあもちろん回復した後11月に山梨県長野県にギターカルテット、ギター4人ですね、でコンサートに行きました。最初長野県でコンサートして、次の日山梨県、まあ後輩のこの実家が山梨県北杜市だったのでそこに泊まらせていただいて、まあ車でいろいろ回っていたっていう感じですね。でその11月の末に、これはもう単純に旅行、プライベートの旅行で京都に行ったりしてました。なのでなんとなく去年の振り返りというか、なんか今年の漢字一文字みたいなのって毎年末になるとなんとなく会話になったりするかもしれないですが、僕はすごいプライベートの含め地方を回らせていただくことができたので、もともと地方でいろいろコンサートしたいっていうのは僕の仕事の一つの目標ではあったんですけど、少しそれがいろいろ進歩したかなという年でした。まあ漢字で言うと巡るとか回るとか、そういう感じが僕の中では一番しっくりきてるんですけど、京都行こうと思ったのは、まあ友達が住んでる子がいたので、まあ、その子に会うというついでもあったんですが、一人旅っていうのをね、このラジオでもちょくちょくしてたんですけど、倉敷に行ったりとか、それこそ富山に行ったりとか、1年に1回しようというのをずっと決めてまして、最近で、まあすごい王道な観光地京都を選んだわけなんですけど、やっぱりね一人で旅行するにはちょっと京都は難しいなと思いました。なんか行きたいところがありすぎて、やっぱ清水寺も行かなきゃとか思うとこっちは行けないとか、なんかこう友達と行ったらこう少ない場所でも堪能できるの、一人だと結構回れちゃうんで気使わずに、なんかあっちもこっちもってやると意外と大変な場所なんだなっていうのを思い知って、まあすごい楽しかったです。友達とも会えたし、もう散々飲んだりして非常に楽しかったんですけど、伏見稲荷が京都の中だと一番印象的だったかな。頂上まですごい山にね鳥居がいっぱい 立ってる神社なんですけど初めて行って山のてっぺんまですごいハイキングですね行きました。で途中大阪も行ったりして、僕お笑いが好きなので念願のなんばグランド花月、もう王道のコテコテの観光ですけど行ったりして、で僕霜降り明星のラジオも好きなので、粗品の実家が焼肉屋さんなんですよね。行こうかなと思ったらちょうど休業日だったりして、その辺がちょっと悔しかったですけど、まあ、ナンバーグランド花月でジャルジャルのコントも見れたし、もういろんなね矢野兵道さんとか、まあ、それこそ新喜劇すごい面白かったですね。やっぱ僕もまあ舞台に立つ人間としてそういういろんなことをちょっと考えちゃったりするわけなんですけど、お笑いのライブってそもそも初めて行って、改めてすごい場だなと思ったのが、お客さん全員笑いに来てるっていうその感じが面白かったですね。まあ単純な居酒屋みたいに美味しいもん食いに行こうっていう感覚で、笑いに行くっていう機会って本当その劇場とかに行かないと味わえない感覚だと思うので、やっぱりテレビで見るより迫力があったりとか、やっぱその表情とかお客さんによってネタ変えてるんだろうなみたいな、その場の雰囲気っていうのがすごく楽しかったです。本当笑いました。一人で行ったんですけど爆笑してました。でまあそんな感じかな。11月に京都、で年末に差し掛かっては、まあ一応音楽をやってる身としては割と年末は慌ただしいですけど、まあクリスマスぐらい、まあ12月それこそ東京でも富山でやったメンバーでコンサートがあって、その後クリスマスから年末カウントダウンにかけてもう怒涛の仕事がリハがあったりとかいろいろやってました。まあ今年もみなとみらいのホテルの方でカウントダウンライブさせてもらって、だからと仕事納めと仕事始めがほぼ同じタイミングというか、そういうまあ音楽家冥利に尽きる年末年始を過ごしてました。はい。で1月入ってもね、まあ今月の話ですけど、ギターとフルートでフルートのことを共演したりとか、結構そのコンサートはなんか久々な曲があったりして結構力入って気合入ってたんで、また終わった後発熱するかなと思ったら、まあなんとか体力も持ちこたえてすごく楽しくねできて、でね今週の末と言いますか日曜日29日にもちょっとした出番がある予定だったんですけど、共演者の人がコロナになってしまって、共演者の人が濃厚接触者になってしまって、まあ、日付的にはねやろうと思えばできる日ではあるんですけど、まあ、ちょっといろいろ不安定なので出演辞退させていただくことになりまして、まあ、ちょっとそういう意味で今ふぬけ感というか、ガーッと練習してたのがヒューッとこう緊張感が解けた期間になってます。ただ2月11日に久々のソロコンサート、まあ、ちょっとちっちゃい会場なんですけどやろうと思ってるので、まあそれに向けて、まあ一人なんでちょっと準備は他の人と共演するよりはちょっと楽なんですけど、準備をしているという今現状です。はい。まあざっと約9分最近のいろいろを話させていただいて、これいつも思うんですけどね、本当僕のことを知らない人にとっては何の時間だっていう話なんですけど、まあ一応ねギタリストとして仕事をしてるので、まあ結構仕事内容って分かられないことが多いんで、どういうことをやってるのか、こういう話まあ好きって言ってくださる方もいるので、まあざっとこんなことしてますよっていう報告でした。今回はもうシンプルに映画の話をしたいと思います。最近見た映画でとってもいいな、グッとくるものがあったので、まあ映画館に関しては最近で見たのはスラムダンクを年始に見に行って、その年始に見に行った後また体調崩して僕1週間ぐらい動けなかったんですけど、コロナではなかったんだけどもしかしたらコロナかもなとかいう状況、まあちゃんと陰性だったんですけどねまあスラムダンク行きました。あれもめちゃくちゃ良かったですね。ただネタバレをしないでここでお話しするのがちょっと難しいかなとふと思ったので、まあ、今回お話したいのは全然スラムダンク関係なくて、 今ツタヤで新作で出されているボイリングポイント沸騰という映画をちょっとお話ししたいと思います。相変わらず僕はツタヤヘビーユーザーでして、ただ地元の駅のツタヤが潰れてしまい、もうほんと中学生になって今住んでるとこいるんですけどから通っていたのですごいショック。まあツタヤ潰れるのにね、このご時世珍しいことでも何でもないんですが、ちょっとね換気扇がうるさい、ちょっと待ってください。なんか消えないかった、すいません。そうツタヤなくなってしまって非常に悲しんでたんですが、まああのレッスンの仕事で行っている自由が丘にもツタヤがあるので、今はそこを僕のホームツタヤとして使っておりましてだいぶねツタヤ慣れしてる、まあ僕バイトもしてたりするんですけど、からすると店が変わるといろいろ配置が変わるんで非常にちょっとストレスになるというかね、自由が丘に慣れるまで通い続けようと思ってますがでそこで今新作で出されているボイリングポイント沸騰という映画についてお話します。まあサブタイトル的に運命を狂わすスリリングな一皿っていう名前がついてるんですが、ちょっと、サイトにもある簡単なあらすじが書いてあるんですけどいつもよりちょっと贅沢で美味しい料理を楽しみながら心ほっこりのひとときを過ごす家族や友人たち、恋人たちか、そんなレストランのイメージを覆す驚きに満ちた映画が届けられた。ロンドンに実在するレストランで撮影を行った本作はなんと90分間の全編ワンショット、正真正銘のノー編集でノー CG、 ロンドンの高級レストランを舞台に崖っぷちのオーナーシェフの波乱に満ちた予測不能なスリリングな一夜を描く。新鋭フィリップ・バランティーニ監督は慌ただしい人気レストランの表と裏を同時に味わえる濃密な人間ドラマを作り上げたという映画ですね。まあちょっと簡単なあらすじを言いますと、まあこの映画正直ネタバレという感じの内容はそんなにないので割とストーリーを今話しちゃいたいんですが、本当に楽しみで見たいっていう人はもしかしたら聞かない方がいいかもしれないですね。まあネタバレラストとか言わないです。まあまずそもそも主人公のシェフ、オーナーシェフですね、まあ要はレストランの一番トップの人がまずなんかこう憔悴しきった様子で電話をしているシーンから始まっていくんですね。まあなんか息子か奥さんに誤りを、ちょっとごめんなさい細かいところ太いんですけど、家族に誤りを入れている電話が始まる。まあ要は仕事が忙しくて、家族にサービスもしてあげられない、本当はクリスマス最後の日曜日とかだったかな、クリスマス前の金曜日か、一番こう飲食だったりにぎわう期間なので当然休めないのは分かるんですが、まあそういうタイミングで家族に詫びを入れてるところから始まる。まあなんとなくハッピーじゃないですよね、スタート的にもね。で、レストランに入っていくと、まあ他のチーム、まあ大体レストランって言うとお酒を作るゾーンとご飯を作るゾーンっていうのがねあると思うんですけど、まあみんな他は準備万端でもうむしろ遅いよぐらいの感じなんですね。そしたらもう鼻から衛生局の人が抜き打ちでチェックに来ていて、まあ要はこれが汚いとか手洗いはこういう方法でやれとか、これの管理が甘い、チェックリストも3ヶ月も放置してるぞってね、3ヶ月なんて僕のラジオなんて何ヶ月放置してんだって話ですけど感じで、前まで5点だった点数が3点に引き下げられてる。まあこれは一流レストランとしては有識事態なんで、まずそういう指摘をもう疲れ切ったオーナーがいきなりこうぐちぐち言われ、まあもちろん本人たちが悪いんですけど、まあ非常にこう不穏な空気が流れていると、まあイライラしてますねオーナーも。でいざ厨房に入ってみると仕入れも不十分、あの魚が足りないとか食材がちょっと少ないんじゃないかみたいな、そういう感じの会話があったりして、なんとなく全体的にこうずっと慌ただしい感じ、 ふつふつとなんかストレスが溜まっていく、みんなそれがこう伝わっていって、みんながなんとなくイライラしているような感じ。まあ後ろにはスイーツ担当の一人がいたりとか、お皿洗い、まあ雑用みたいなポジションなんですかね、の人がいて、まあ2人なのに妊婦の人だけ皿洗いしてて、もう一人の若い男はあいつもう何時間も遅刻してるみたいな、もうみんななんかちょっと抱えてるみたいな感じですね。でまあその中でも会話いろいろあるんですけど、まあ、いざお店がオープンしまして、まあそこからお客様も様々、そもそも予約が100人以上だっていう話がねミーティングであったりするんですけど、まあお客さんの中だとその他のレストランのシェフの人が来て、でその人が評論家を連れてきたと。まあ評論家ってね、日本だとそこまでいいレストラン僕も行ってるわけじゃないんで、評論家の評価がどれほどレストランに影響を与えるかっていうのは詳しくは分かってないですけど、まあ要はこっちは仕入れも不十分だし、もうなんだかんだこうイライラしてる状況で、そんな人連れてこられたらもうたまったもんじゃないよねっていう状況ですね。あと一組はプロポーズを今日しようとしている男性がいて、でその女性は当然サプライズで知らないんだけど、まあナッツアレルギーを持っているっていう情報があったりして、でそれも本来データ入力をしてみんなにシェアするはずなのに、しないでメモ書き程度になんかこうマネージャーみたいな人が書いて、シェフにはいこれみたいな、まあこれデータ入力しろよみたいな、もうそういう小競り合いですね。あとまあインスタグラマーの4人組みたいな、俺は何万人もいるんだ、だからメニューに載ってないもうこんがり焼いたステーキを出してくれみたいな、うちはステーキやってないんですとか言ってるんですけど、いや俺がここの店アップしたらお客さん絶対来るぞみたいな。でそこでもマネージャー、まあ美人マネージャーですねがちょっと取り繕って、あじゃあご用意しますねみたいな感じで、またオーナーにシェフにこう指示を出して、こんなんうち作ってねえだろみたいな、そこでも小競りを起きたり、あとなんか僕もそういうレストランというかチェーン店なんですけど行ったことあるんですけど、席に担当みたいなのね人がついてくれるタイプの店なので、今回この席は私がやりますねなんて席があって、でそのシェフじゃねえや、そのスタッフの子にはすごい優しい雰囲気だったお客さんが、ちょっと別のスタッフの子がお酒を継ぎに行ったら、まあちょっとその辺の背景は差別的には見えなかったんですけど、まあ黒人の子だったんですよね。なんかもうその瞬間、いや元の担当連れてこいよみたいな、お前は仕事が全然なっとらんみたいな、急に切れたりとか、スタッフの子もそれでもう憔悴しきってみたいな、もうみんなこうちっちゃいストレスがたまりにたまってっていう映画になってるんですね。だからまあ幸せなレストランの日常を描く映画では全くないということです。で、まあ、それがどんどんどうなるかっていうのはね、まあ、さっきちょっとネタバレはしないって言ったんですけど、アレルギーを持ってる人がいるっていう前振りの時点で絶対これやばいだろうっていうのもなんとなく映画好きな方はお分かりいただけるんじゃないかなとか思いますが、まあ、ここから僕がざっと見たなんとなくの感想を手短に言うんですけど、まず最初にこうストーリーを話した時にお話したように、前編ワンショットの撮影が行われていて、ワンショット僕はもちろん映画を撮る人ではないので、どれほどのものか大変なものかはこう理解できない部分もたくさんあるとは思うんですけど、要は最初に僕が言った主人公が電話をしているシーンから今までの全ての小競り合い、お客さんとのやり取り、全部一台のカメラでずっといろんな人の視点で追ってるわけなんですね。なので当然セリフを間違えたりとか噛んだりしても、まあちょっとの紙ぐらいなら行くのかもしれないですが、まあそれこそ段取りですよね、ここのシーンでこのお肉を取ってとか、後ろではこういう調理をしてとか、そういうことを全部90分間一気にやるっていうことなので、まずその撮影にも驚かされるし、何よりずっとこう人を追っていく、もちろん全部シェフじゃなくてウェイターさんだったりとかマネージャーの人についていくんですけど、すごいね一緒に仕事をしているかのようななんか没入感 がすごいあるんですよね。で当事者は例えばインスタグラマーを接客してる人はそこだけの関係だし、他にもねウェイターさんとかも面白い、ちょっとゲイバーで DJ してるノリノリなおかまちゃんみたいなおっさんがいるんですけど、まあ、その人は女の子に気になれて面白いからね、なんか話してるとか、シェフはシェフでなんかラムが焼けてないって文句言ってきた客に文句言ってくるって言っちゃったりとか、それぞれがそれぞれのテーブルとのコミュニケーションがあるんですけど、僕ら見てる側はそれを全部追って見てるので、みんなのストレスを一気にこう抱えてる感覚になってくるんですよね。俯瞰で見てる方がどんどんこう店のアンバランス感がすごいこう増していくのが分かって、すごい焦燥感がこっちも出てきて、でそこではこのボイリングポイント、沸騰っていうタイトルなんですけど、もういつこう沸点に達するのか、何かが弾けていくのかっていう様がどんどんどんどん重なっていく映画ということが分かって、すごく面白かったですね。やっぱりそのワンショット、さっきノー CG ノー合成みたいな話もしましたけど、1917だっけな、タイトルちょっと忘れてたんですけど、戦争映画でそういうワンショット撮影に挑んだ映画もあったんですけど、前編ではなかったんですよね。せめて長くて40分とか、途中こう切り替えるシーンがあったりしたんですけど、これはもう正真正銘ワンショット、見てても、でも気づかないぐらい自然な、まあ、もちろん気づきますけど、こうカット割りとかはないんでね、すごくそのそっちのスリリングさ、ヒヤヒヤ感というのもあって、非常にこう90分間ずっと見てしまう映画でした。本当におすすめで、まあ映画の話はここまでになるんですけど、まあそういう意味である意味レストランの裏側、スタッフだったりいろんなことのをやってるので、裏側系っていうと派遣アニメという邦画を最近僕見まして、吉岡里帆さん、中村智也さん主演の映画、まあ主演は吉岡里帆さんか、これもねこうアニメを作る現場のスタッフもたくさん人がかかってるんですよね、のいろいろ慌ただしい裏側っていうのを追った映画なので、まあちょっと関連して言うとこれもおすすめ、まあもう話せたら話したいなと思いますが、僕一番この沸騰ボイリングポイント好きだったシーンは、あのさっきの担当を変えろ、この子じゃダメだって言ってた席の人がこうラムを注文したので持っていくと、ラムが焼けてないって文句言ってくるんですね。僕ラムそもそも大好きなんですけど、でこのラムはピンクじゃないかって言って持っていくと、みんなピンクでいいんだこれはみたいなこれがうめえんだよみたいな、あの間持ってくれてるマネージャーに文句言って、でもお客さんが言ってんだからちゃんと焼いてよって言うから、もうじゃあわけわかんないぐらい焼いてやるよみたいな、もうイライラして、でもうぶち壊しだけど、まあ、もちろんね美味しいと思って出してるものに文句言われてるわけですから超ストレスですけど、もう文句ないぐらい焼いてやるよって言って切れてたのが非常に面白かったですね。なんかもうこういう客いるんだろうなっていう感じ、ね、僕も料理には文句言わないですけど、こんな言われたらムカつくななんて思いながら見てました。はい、そんな感じですかね。あの僕軽くこうラジオ喋るときに台本というか、あのメモ書き程度にこうポイントだけ書いたりするんですけど、沸騰という漢字をおそらく生まれて初めて書いたかな、書きまして、騰の字めっちゃむずいですね、辞書調べちゃいました。皆さん沸騰書けますか？あ、これね、沸騰の騰って普通お湯なのかな、違うよな、なんかこうちょっとこう映画の漢字だとより複雑な字が書いてあったんですけど、まあ、僕の学がないだけなのかもしれませんが、沸騰ぜひ皆さん書いてみてください。はい、何の話か分かんないですけど、はい、じゃあ今回はそんな感じで、この前以前まで60回までは火曜19時に更新しようって思ってたんですが、ちょっと定期的なことにこだわらず、もう話したいことあったら話そうかなっていう感じで、週1でって思いすぎると僕も火曜日に間に合わせなきゃって言って収録がつまんなくなっちゃうので、 こういうふうにいろんな曜日にどんどん更新していこうかなと思ってます。ラジオすごい好きですし、最近ポッドキャストもなんか注目され直し始めてるというか、結構いろんな CM とかでも音楽やポッドキャストが聞けるよなんてサブスクも売れ込みしてるんで、まあちょっとそこにあやかってじゃないですけど、僕もポッドキャストも改めて頑張ってみようかなと思うので、ぜひまた聞いていただけると嬉しいです。ツイッターやなんかもやってるので、ぜひその辺もフォローしていただいたり、なんか話してほしいこととかリクエストもいただけたら、メッセージや DM お待ちしておりますので、ぜひぜひください。ではそんな感じで今日終わりにしたいと思います。さよなら。